17章のですね、20節をお読みいたします。大丈夫ですね、全部聞こえますよね。はい。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこへ移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。今日はこの箇所を中心にですね、お話をしていきたいと、こういうふうに思います。それで四日市の山下牧師がですね、NHK の方から、大河ドラマのイメージ曲を頼まれたんですね。これは三重地方のですね、に流される、今度の大河ドラマ、お市の方かなんかやるみたいですけどね、そのイメージ曲ですね。なんか今下牧師が作詞作曲されたギフスの曲をですね送ったそうですけども、そしたら関係者がですね感動いたしまして、イメージソングを作ってほしいと、こういうことになったんですね。でそれでこの間は関係者とお会いしてですね、1時間の間歴史の講義を受けたですね。どんな歌ができるんでしょうね。信長がやってきたとかなんか言うんですかね。ちょっとわけが分かりませんけどね。でこの中で一つこう言えるのはね、認められているというですね。で山下さんはですね、さっきさっきも素晴らしいですが、同じように素晴らしい方もたくさんいらっしゃいますよね。で特にプロにこう認められているレベルに、この各々の方々の、ね、作詞作曲がなってきたということをですね、これを意味しております。でいろんなところでさらにCM になったりね、あるいは実際にヒットしてきたりすることがあるでしょうね。そして大きく用いられてくる曲もたくさん出てくるというふうに思うんですね。で主のなされることっていうのは素晴らしいですね。でこれから、どういうような神様がね栄光と技を表されるかをですね、期待していきたいというふうに思います。そして作詞作曲とかね導かれている方も祈りつつ成しておいてください。力強い主の働きと技が始まりますからですね。今でもそうですけれども、これからですねさらに大きなことが始まります。そうしましたらですね、四日市の、賛美チームはですね、島倉千代子の後に歌ってほしいと、前座なんですが後で歌ってほしいとね、こういうふうに頼まれたそうですね。で島倉千代子がいなくなったら人がだいぶいなくなったんですって、それでもかなり残ってて、そこでゴスペルを歌ったんですね。変な組み合わせですけどね。そうしましたらですね、担当者の方が感動されちゃいましてですね、これから1年間著名な演歌歌手が来る時はですね、前座をやってほしいと。ですからおかしなことが始まってるわけですね。演歌とゴスペルの組み合わせということでね。でもこれははっきりプロにちょっとね触れたっていうことで認められたっていうことですよね。でこれは興味深いと思うんですね。四日市のチームっていうのは強いですが、同じぐらいのチームっていうのは20も30も初の時間にあるわけですね。でかなり本格的な状況になってきて、もっと上手い一問もありますからね、ということを感じるわけですね。ですからレベル的にもねかなり大きくなってきたなというふうに思いますし、これからいろんな事柄が開かれてくるでしょう。リバイバルに向かって賛美の働きを主が用いられるとこう言っておられますからね。で我々が本当に臨在とか、また賛美の中で奇跡が起こるっていうようなことも起こりますし、またいろんな CD とかなんか売れてノンクリスチャンに触れつつね、その方々が教会に来たり救われるっていう技が起こってくるでしょうね。で主がねどういう方法何をされるかっていうのはね期待していきたいと、こういうふうに思うんですね。そうしましたら昨日は中部地方にギフスがこう言ったんですね。そしたら今回ね温泉宿みたいなところでやるんですね、賛美を。そして言われたんですね、注意されたんですね。おひねりがあるから無視するなと。なんかそこは旅芸人の方とかいろいろ来るみたいですね。そうするとなんか踊りとかなんかやってるとね、おひねり持ってきたり、一万円札の首飾り持ってきたりするんですって。だから技術がねやってる時におひねりとかなんか もらってきたら無視せないでもらえとかなんかね、こういうふうにこう言われてたんですね。それで昨日は技術がよだれを流しながらですねそちらに行ったですね。でなんか交通違反で10万円ほど、ね、 捉えるということなんで、それを埋めようと思ってたそうですけど、くれるわけない、ね、考えてみてもそうでしょ。だって初めて行くわけだから、だいたいおひねりとかそういうのは、くださる方ね、ひいきのファンに対してね、スターに対してやるわけであってですね、まあ、2回か3回行ってるならね、分かりますけどね、そんなことはないと、こういうふうに思ったんですね。そしたらですね、ちょっと昨日試しに聞いてみた。そしたらね、おひねりもらったって。聞いたらね、最初はね、四日市教会の方々の桜だったそうですね。で、彼らがやってきてですね、4000円のおひねりをもらったと。で、その後、2万円一般の方からもらって、CD も40枚売れたとかなんかがね、こう言ってたんですね。まあ、でも非常にね、興味深く感じるのは、一般にこうぐーっと入ってきてますよね、一般にね。で、さらに大きくね、神様の技とね、栄光が表されていくっていうことを思います。そうしましたらですね、この間ギフスがですね言ってるんです、負けだって。何かというと、ある教会のグループとね、主の十字架のグループとね、一緒にね、路上をやったんですって。そしたらね、彼らがやった時に路上でですね、ギフスよりにたくさん集まったと、こう言ってました。でね、負けたって。やっぱりギフスを破るグループがあるんですね。シャインズシャインズが出てきたら、ギフスよりたくさんの人たちがですね、集まったって言ってですね、こう言っておりましたね。で、いろんな形で主の技がね、進んでいきますので、どうぞそのことをね覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、ですね、福音書と使徒行伝を見てみますとね、一つ感じることがあるんですね。何を感じるのかというと、福音書の弟子たちというのはですね、神様の技にも預かりますが、何とも頼りないですね、まあ、そういう状況ですね。ところがね、弟子たちが使徒行伝になりますと、これは十二弟子を言ってますよ、もうあたかもキリストかのように描かれてる。で、聖書は誤りない神の言葉ですから、これは真実ですね。じゃあどうして使徒行伝と福音書の弟子たちはそんなに違うのか、何が変化があったのかっていうことを考えてみますとね、一つ皆さんが分かるのはですね、使徒行伝で聖霊を受けてますから、聖霊が与えられていると。福音書では弟子たちは聖霊が与えられてないわけですね。それと満たされていると、ね、この差と、こういうふうに考えますね。で、ある方々はこれで結論ついちゃうんですね。でもね、これは必ずしも正しいとは言えないですね。それはなぜかというと、皆さんに聖霊が与えられてますよね。で、聖霊にも満たされているでしょう、ほとんどの方々ね。でも皆さんね、時々弟子たちみたいだと思いませんかね。で、もしね、聖霊だけが原因だったら、そういうことはありえない。あれないです。もう一つ重要なポイントがあるんですね。福音書でね、度重なって書かれていることがあるんですね。弟子たちに対して言われていること、あなた方の信仰が薄いからですと、こう言われているんです。ところがね、使徒行伝になるとそんなの出てないのです。見てますとね、信仰の変化が見えます。つまりどういうことかって言いますと、聖霊が与えられている、与えられないってないっていうのは一つありますね。それとともにですね、信仰が違ってきてるんです。福音書とそして使徒行伝の信仰が違うんです。ですから皆さん、聖霊とともに信仰の問題があると。そしてですね、今日書いた読んだところはそのことについて述べてるんですね。で、これは非常に重要なことを言っております。で、もう一度お読みしますが、こう書いてあるわけですね。イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこへ移れといえば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありませんと。で、ここでまず出てきます、信仰が薄いからです。薄いからできなかったって言ってるわけ。そしてもう一つ言っています、もしやあなた方にからし種ほどの信仰があったら、 こう言ってるのね。そうしますと、薄い信仰とからし種の信仰って対立していってるわけですね。で、そんで、私はですね、ちょっと誤解したのです。薄いっていうのは小さい、あるいは少ないの象徴と。からし種っていうのはね、大きい、あるいは多いの象徴と。こう考えたのです。ね、こう考えた。でもね、これ間違いなんです。間違いなんですね。マタイの福音書の13章を開いてください。13章の、31節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。ここでからし種が出てきますよね。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、ってこう書いてあります。で、これは、からし苗はどんな種よりも小さいって書いてあるわけですね。そうしますと、大きい多いの象徴じゃなくて、これも小さい少ないの象徴であるということに分かります。ほどって書いてあるでしょ。ね。つまりね、どんな少ない信仰でもって言ってるわけですね。そしてですね、薄いとからし苗は両方とも小さい少ないの象徴なのです。そしてですね、ただ種類が違うんです。ね、からし種ほどって言って、これは少ない小さいの象徴であり、からし種は薄いのと種類が違うと。まあ、こういうことになってるんですね。ちょっといろんなところでね、聞いてるんですね。この中でね、自分が、この中ですよ。一番信仰のないと思ってる人。信仰の少ないと思ってる人。ちょっと手挙げてみてください。はい、あ、何人か、あ、いらっしゃいますね。やっぱり半分ぐらいいらっしゃいますかね。安藤家でね、最初聞いたら、誰も手を挙げなかったの。ね。それで、ね、2番目聞いたら、2人ぐらい手を挙げた。ね。で、3番目聞いたら、10人ぐらい手を挙げた。ね。でもね、皆さんね、10人ぐらい手を挙げるとまずいんです。なぜまずいのかとね、全世界放映されてるんです。みんな見てるんですね。ですね。そしたら、昨日もね、手を挙げられたんですがね、牧師さんも手を挙げたの。ね。昨日、フェイスさんっていう牧師さんも手を挙げられたの。皆さん、牧師さん手を挙げるのはちょっとまずいので、皆さん、牧師さん素直に手を挙げないようにしましょう。ね、だって牧師さんが手を挙げちゃうと、あれ信仰の一番少ない牧師が立ってるってね、この教会で一番信仰の少ないのが立って説教してるってね、みんな思えちゃうので、初期的にね、手を挙げちゃダメです。ね、お分かりになりますよね。で、皆さんね、まあ、結構そう思ってる方はたくさんいらっしゃるわけですね。いらっしゃるんですが、その、小さな信仰よりもっと小さい、ね、ほど。でも、種類がからし種ならば、何でもできるって言ってるんですよ、ね。これですね。そしてですね、これをイエス・キリストは何度も言ってるんですね。じゃあね、薄い信仰ってのは何かですね。薄い信仰ってのは何か。マタイの福音書の6章を見てください。6章の30節お読みいたします。今日あっても明日は炉に投げ込まれる炉の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、ここで出てきますね。信仰の薄い人たち、これは何かというとですね、心配してるんです。あ、私の生活どうなるかな、私の老後はどうなるかな、私の人生どうなるかなと。なんか大変なことが起こって、お金もなくなっちゃって、そしてですね、橋の下に行って、のたれ死にするんじゃないかなと。大変なことになるんじゃないかなと。ね。こう言ってるんです。そしてですね、25節から、34節の間にですね、心配という言葉が7回出てくるんです。つまり皆さんね、薄い信仰の特徴は心配です。心配なんです。心配してるんです。 そしてですね、心配を通して神様を見てるんです。大丈夫かなと、大丈夫かなとですね、どうなるかなと、私は一体どうなるかなと、この経済不況の中でこれから職がなくなってですね、日本もこんな大きな借金抱えちゃって大丈夫かなと。ですから皆さん、薄い場合心配が特徴でありね、心配を通して神様を見てると、これですね。さらにマタイの福音書の8章23節ですね。イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると湖に暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主を助けてください、私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大波になった。ここで信仰の薄い者たちだってこう書いてありますね。そしてその前になぜ怖がるのかって書いてあります。ですから皆さん、信仰が薄いという特徴は心配したり、まあ似てますよね、怖がるということです。そしてね、心配とか怖がることを中心に神を見るんです。どうしましょう、大変、どうなるんでしょうみたいなね、こういうことです。これが薄い信仰の特徴ですね。それからもう一つ出てきます。マタイの福音書の14章の28節。これは有名な海上歩行のところですね。湖の上を歩いたっていうところですね。ということでこう書いてあります。するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐ手を伸ばして、彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのだですね。でここで2つの言葉が出ています。風を見て怖くなり、怖がる、疑うですね。この言葉がこう出てきますね。でこの時にですね、ペテロは、信仰の対応をしっかりとしているのですね。まず命じてくださいって言いました、ね、神の言葉、キリストの言葉を求めたのです。で来いって言われたんです ね。ですから神の言葉によってスタートしたんです。これはもう信仰の歩みですね。そしたらなんと皆さんね、水の上を歩いたのです。奇跡が起こったんですね。水の上を歩いたんです。そしたら風見て怖くなった、ね、もう薄い信仰の特徴ですね。この瞬間にね、薄くなってますですね。で面白いことが起こってるんですね。その瞬間に神の力が失せてるんです。だからね、沈んでいっちゃってる。だから皆さんね、薄い信仰って神の力が失せるんです。なくなっちゃうんです、ね、だからといって神様は助けないわけではないんですね。イエス様は手を伸ばして助けたって書いてありますから、あはははってなくなっちゃうんだけど助けてくれてるわけですよね。ですから、心配、怖がる、疑いが薄い信仰の特徴です。それを通して神様を見ると、で神の力を失せると、これが一つ特徴ですね。だからもう一つ、マタイの福音書の16章の8節。マタイの福音書の16章の8節。こう書いてあります。16の8ですね。イエスはそれに気づいて言われた。あなた方は信仰の薄い人たち。ここで信仰の薄いって出てますね。パンがないからだとなぜ論じ合っているのですかと、こう言ってます。これはどういうシチュエーションで起こったかっていうと、イエス様は言われたんですね。パリサイ人とサドカイ人のパンダに気をつけなさい、つまり教えに気をつけなさいってこう言ったんです。そしたらですね、弟子たちが誤解しちゃったんです。でたまたまその時お昼のパン持ってくるの忘れてたんです。そしたらある弟子がね、ほら見ろって、イエス様がお前がパン持ってこないことを怒ってるって。 ね、お前がパン持ってこないからお昼ご飯食べられないじゃないか、イエス様はそのことを言ってるって、ね、何言ってんだとか言ってですね、喧嘩始めた。つまり弟子たちは完全に誤解をして言い始めたのですね。でイエス様は最初教えのことを言ったんですが、その弟子たちの議論を見てね、もうねそちらに合わせて言ってくださったんです、ね、言ってんですね、何を言ってんのと、ね、パンがなくてねお昼ご飯が食えないなんてとんでもないこと言うなと、ね、まあ、そんなこと言ってませんよでもまあそういうような発想ですよ ね。そしてちょっと前にね4000人のパンの奇跡やってるわけですよ。で7000人のパンの奇跡やってるんですよ。お前たち見ただろうと、ね、4000人がいるときどうしたと、パンを分けて4000人分けてどんだけ余ったか、ね、神様の力見ただろうと、7000人のときどんだけの神の力を 見たかと、ね、今パンがないからと何で言ってんのかこう言ってるわけですね。でつまりですね、お昼ご飯のないことに神の力が働かないってことを前提に言ってるんです、ね、いろんな問題とか困難にあたかも神がいないかのように考える。ペテロが言われましたよね、そんなこと起こるわけありませんと、ね、そしたらイエス様言われました、下がれサタン、あなたは神のことを考えず人のことを考えている。つまり皆さんね、神が助けてくださること、神が導いてくださることを前提にしてないのです。考えてないと、あたかもいないかのように、助けてくれないかのように、こういうふうに考える。これは薄い特徴ですね。ですから心配とか恐れ疑いから神様を見、そして神が働くことを考えてないと、ね、これは薄いです。それに対してじゃあからし種っていうのは何かって言いますと、先ほども言ったように2つを表してるんですね。ほどだから量を言ってるんです。だからどんな小さい信仰でもっていう意味です。そして種類の違いを言ってるんです。ですからこれは2つのことを言ってます。じゃあこのからし種っていう種類は具体的に何を言ってるのかっていうことなんですね。でこれは信仰に関して同じようなことを言ってるところを見ると分かってきますね。あ、その前に1つ見ておきましょうね。ルカの福音書の17章ですね。これは信仰が量ではないとこう言ってるわけですね。17章の6節、しかしは言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったら、この桑の木に根こそぎ海の中に割れと言えば言いつけ通りになるのです。さっきは山が動けってなって、今度は桑の木が海の中に割れっていう言葉になってますね。でこれは何を意味しているかというと、キリストがたびたび言ってるってことなんです。同じことを、ね、これ重要なことなんです。ですね。そしてね、どういうシチュエーションで言ったのかっていうと、こういうシチュエーションです。弟子たちが言ったんですね。ね、信仰を増してください。信仰を大きくしてください。信仰をたくさんくださいって、こう言ったの。つまりね。じゃどうしてかって、そうすればいろんな技が起こるだろうと。こう思ったんです。それに対してね、言ったんです。そんなの必要ないと。からし種ほど、ね、あなた方の信仰だって、ね、ね、これはね、からし種として用いるならば、何でも起こるんだって言ったんです。で、皆さん、これは重要なことを言ってます。ね、ある方、求めたでしょう。神様、信仰ください。求めたことのある人、たくさん信仰くださいと。これ無駄でした。ね、無駄でした。実はですね、私たちの内側には無限の可能性がすでにあるのです、ね、私たちが与えられている信仰によって多くのことが起こるのです。多くの技が起こってくるのです。多くの祝福が起こってくるのです。ですね、それを言ってるんです。ただし質を変えないといけないとこう言ってるんです。お分かりになりますよね。だから皆さんね、リバイバルの時にね、大きな信仰は必要ないんです、ね、笑いみたいなね、ちっちゃなちっちゃなちっちゃなちっちゃな信仰でも、またね、薄い信仰でも、何時までですかね、これ。余計なことを喋りたくなっちゃったですね。いいですね。私の時代にですね、小学校の時給食があった。その時にですね、脱脂粉乳って何ともまずいやつがあったんです。皆さん、ね、皆さん脱脂粉乳飲んだことのある人 いますね。なんか近いですね、皆さんね。でそれが まずい、もうひどいまずいんですね。ところがね、 ある時先生が朗報を言ったんです。皆さん、今日はココアが出ます、お昼ご飯にココアが出ますで、ね、でその時チョコレートなんて希少品ですからね、だいたい遠足に行くのにね、みんな迷ったんですね。チョコレートを持っていくかバナナ1本持っていくかどちらにするか、ね、チョコレートとバナナ持っていける人は大金持ちだった。で大体みんなチョコレートかバナナ選ぶわけですよね。そして持っていくわけですね。チョコレート、僕はチョコレートってね、僕はバナナとかなんか言ってね。そしてリックに沿ってお昼ご飯ぐらいの時にね、バナナもね、後ろであったかくなるからぐにゃぐにゃなんてお前のバナナこうだろうなんて言ってね、そしたらチョコレート溶けてそういうような感じこうでしたよね。で我々もね待ってたね、おいでここが来るぞ。そしてですね、いろいろ喜び の給食になったんですね。そしたらね、ココアなんてない、脱脂粉乳がいつものようにあるだけですよ。先生、どこにココアがあるんですかね、言ったら先生言うんですよ。これがココアだと。いや、これ脱脂粉乳ですよってね。で先生言ったんですね、ちょっと色がついてるだろうと。そういえばちょっとね黒いココアの色がついてるわけですよ。これはココアだ、飲めとかなんか言ってですね、で飲んだら脱脂粉乳なんで、先生脱脂粉乳じゃないですかと、よく味わってみろと、よく味わってみろとね、よく味わってもらってみろ、感じるだろうとそしてですね、味わって味わってね、もうよくよくね、まあ、誘導尋問と心理的なですね操作もあってですね、そうしてね、こう薄い薄いねココアね、まあ、そういうことされると喜びじゃなくて傷として残りますよね。で皆さん、信仰が薄い人皆さんダメなのです。別に皆さんね、私たちに働きとか、あるいは神の栄光とか神の解決とか祝福はないのは、実はこのせいなのです。このせいなの。だから重要だって言ってるんです。そして弟子たちがですね、福音書においてね、奇跡を見ながら何とも耐えなかったのはこのせいなの。で弟子たちが変わったのは、信仰がたくさんなったんじゃないんです。質をが変わったのです、皆さんね。このせいなのです。だから私たちはね、このからし種っていうのは重要なこう意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それではからし種とは何かっていうことですが、マタイの福音書の21章、はい、21時15分までお願いいたしますかですね。東京カリスマ正解では向こうのようにこうやってね、こうやる人がいるんですよね。こう見てると大体雰囲気が分かるんですね。もうそろそろ上げるぞみたいなね、そういう感じですよね。だから余計なこと言うからどんどん時間がなくなる。なんだっけ、マタイの福音書の21章の17です。あ、21節ですね、お読みいたします。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります、とこう書いてありますね。でここでですね、からし種イコールのところがあるんですね。でここで書いてあるのは何かと言いますとね、信仰を持ち疑うことがなければです。これをからし種にするとそのまま同じ言葉になります。疑うことがなければ、まあからし種も信仰ですから、これを抜くと疑うことがなければ、こういうことです、ね、そうなりますね、皆さんね、もう無理っていうことになりますね。多くの方なんとなくこう見てるとね、疑いの「う」っていう字が額に浮き出てる人がいますよね。まあ、人によると「ね」っていう ねっていう字も浮き出てる方がね何人かいらっしゃいますけどですね。でこの時にですね、私たちは疑うものなのです、ね、皆さん疑うと戦わないでくださいですね。人間っていうのは最後まで疑うものなんですですね。で皆さん疑ったらね、健康だと思ってくださいね。もちろん精霊が働いてる時は疑いませんよ、特別にね。でも、我らは疑うものなのです。そしてね、我々の思うような疑うことがなければじゃないんです、これ。で私はね、本当に疑っちゃいけないんだと思ってね、もうえらい遠回りしちゃったの。これ違うんです。例えばですね、ロマ書の4章にこう書いてあるんですね。アブラハムは自分の体も死んだも同然であったのに疑わなかった。もう100歳になってね、子供が生まれるって信じてたわけですよ。そこで疑わなかったって書いてあるね。だから私疑わなかったと思ったのですよ、その私の思う意味でね。ところが皆さんね、創世記見てごらんなさい。アブラハム言ってんの、この100歳の老いぼれにとかね、全然疑ってるわけじゃないですか。と私も思いましたよ。だってロマ書では疑うことはないっつって、そして創世記ではね、ジャカジャカ疑ってんだからね、なんだ神様誤解、これ矛盾してるじゃないかと、こういうふうに思いました。矛盾ではないのですね。疑うことがないという信仰の姿勢を言ってるんですね。ね、この中には疑いがどんどん出てくるわけですね。で彼はそれに立たなかったわけです。ある信仰の姿勢をしっかりと持ってたからね。だからこの信仰を言ってるんです。疑うことがないというふうに表現される信仰を言ってるわけですね。じゃあ疑うことがないということで表現される信仰の、体制形っていうのはどういうことかということになりますね。マルコの福音書を、開いてください。これそこに書いてあるわけですね。11章11章の22節ですね。イエスは答えて言われた、神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。まあ同じような信仰のことを言ってますね。で、ここで、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならって書いてありますね。だからこれと一緒です。疑うことはない。ね、信仰もして、この中で疑わずね。だからこれはからしだれのことを言ってます。じゃあ、心の中で疑わずっていうのは言い換えればどういうことになるかと、それがですね、その次の説に出てるわけですね。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。これ出てきます。いいですか。祈って求めるものは受けたと信じ、でこの時祈って求めるものはではないのですね。いいですか。これは祈って求めて御心ならばですね、受けたと信じなさい。例えば私が3億円欲しいからね、3億円くださいって祈ったから、あ、もう受けたら来るね、来ないのですね。ね、長門君は早く天に行った方がいいと、だから長門君早く死ね、早く死ね、早く死ねってね、でお墓を作ったね、もう長門君の葬式も済ました、受けたとかなんか言ってもね、もわって出てきますよね。なかなか知らないそれはですね、御心じゃないからですね。御心のものならば受けたと信じなさい。そうすればそのようになる、これですね。つまり疑うことがないっていうのは受けたと信じることなんです。で、からし種の信仰っていうのは受けたと信じること、これです、皆さん、ね、でこれは強力な力を持つ。今日ですね、ヨシャパテのことで歴代史の20章をやったでしょ。で素晴らしい説教をしてくださいましたよね。でその時皆さんね、勝ってないのに、相手が強いのにね、要するに賛美隊を前にしたっていうね、 もう勝った勝った踊る太陽を前にしたようなものなんです。つまり皆さんね、勝ってないのにもう勝った賛美をしているんです。神様、我々は勝ちました、ありがとうございます、主よ勝利を取りました、あなたを賛美しますって皆さん言ってるんです。でこれは実はね、この適応なんです。適応なんです。そしてですね、あの聖書中ね、面白いところが来ますよね。例えばエリア、ね、エリアすごい、何かというとね、450人のバールの4社出てこいっつってね、まあこんなことは言ってませんよそういった類のことを言ってるというね。そしてですね、そして天から、火を下す神が本当の神だっつってですね、1対450ですよね、お前たちは自分の神に叫べってね、で私は私の神に叫ぶとか言ってですね、そしてこうやって、そしたらですね、エリアの祈りに神様が答えてダーッと火が出てですね、そして450人のこのバールの中でバババババババーってね、すいません大きな声言って起こしちゃって申し訳ありませんねいやいや、まあ、悪いなと思ってみんな起きてるから、ね、でわーってやって皆さんね、お勝っちゃった、すごいですよね。でもね、その時皆さんね、これからし種の信仰なんです。受けたという信仰です。だって彼は勝利を受けてないんだから。でもね、勝ったという信仰なんです。だから一言も言ってません。神様大丈夫ですか、ね、空から火が降りてくる神が本当の神って言って大丈夫ですか、ね、皆さん、神様降りてこなかったらどうするんですか私ズタズタですよ神様どうしてくれるんですか、本当に神様降りてくるんですか神様、言ってないでしょ、ね、そして450人のバールの預言者のところに行ってですね、つきましては、空から火が下る神が本当の神のようですね、そっちもやってみてください。私も試しにやってみますけどでもし降りてきたらこっちの勝ちですからみたいなね、皆さんそのことやってないでしょ。これ明らかにはっきり分かって、受けてるんです。もう火は下るってね、下ってないけど明確にこう見てるんです。皆さん、でその時皆さんね、凄まじい奇跡が起こったの。ところがね、このエリア面白いんですね。あのからし種の信仰を使った後、すぐね、信仰の薄い信仰になっちゃった。これがね、また極端。極端。何が極端かっていうとね、で450人のバーの医者にバーってズタ切りにしたじゃないですかね。ズタ切りにしてですね、そしてね、イゼベルに言われた。殺してやるって。ただじゃおかないって。おそらくね、バールの預言者をね、皆殺しにしたその日に言われたと思いますよ。そしたらね、エリアはどうしたか、逃げ出したの。逃げ出して荒野の一日の巨人、逃げ出してですね、そしてね、こう言ったんです。もう死にたいって、もう結構ですって、神様死にたいって、もう私の職を取ってくださいって、もう預言者でなくていいですって、この職誰かにあげてください。皆さん、神様、皆さん、旧約聖書で最も素晴らしい勝利のうちの一つじゃないですか。そのね、何日後か知らないけど、2日後か3日後でしょう、おそらく。ね、あるいは1日後かかもしれませんよね、皆さん。何言ってんですか？死にたいだって。ね、俺でもう職を取ってくださいって。ね。あの皆さんね、あの同じ器が一旦からし種の信仰を使った時にはですね、力強い働きをしますが、そのね、1日後、多分1日後、2日後、まあ、まさにとんでもない状況になってるんですね。ね、皆さんの中でもそういうような状況になる時は、皆さん、エリアもそうでした。あなたが特別なのではありませんあなたが特におかしいんでもありません薄いだけですあの薄いだけですお分かりになりますね。ね、そういう状況になったのは皆さん薄いのですすっごい薄いんですね、皆さんね。でもね、これは一つの原則を神様はちゃんと言ってくださってるんです。 私たちが弱いんではないんです。弱いのは分かってるんです。初めから私たちの信仰が薄いのです。で信仰が薄くなると、ね、あの誰でもなるのです、ねね、あのこの職を取ってくださいと思った人、それから死にたいと思ったことのある人、手を挙げなさいなんて言いません言いません、ね、多分あなただけではないのですだけではないのです。あの勇者エリアが、ね、エリアなんて皆さん、エリアが来てごらんなさい、ね、ちょっと入り口かなんか来てごらんなさい。私が説教してたってみんな向こう行っちゃいますよ。ああみたいなね、ね、すごい人でしょ。憧れの人ですよね。天国行ったらね、すぐ会いたい人ですよね。あのあれあのですよね。そして信仰の勇者で信仰についてお話を聞きたいと、エリアが信仰の話を聞いたらみんなこうやって、ね、こうやってあの聞きますよね。その人が死にたい、もういいです、職を取ってください、死にたい、だって職に失敗してるわけじゃないんだから、ね、でエリアの預言者としての職でもう圧倒的な勝利取ってるわけじゃないですか、ね、失敗してるわけじゃない、あれ彼、ね、だから信仰って恐ろしいんです、恐ろしいんですですね。つまり皆さんね、これは薄いからです、ね、そしてからし種の信仰、それでからし種の信仰っていうのは受けたという信仰ですね。で受けてないのに受けたという信仰ですね。でこれには祈りが必要ですし、意図的です、意図的です。なぜ意図的なのか、皆さんね、受けてないからです。受けてないのに受けたっていうのはね、おかしいんです。おかしいでしょ皆さん、受けてないんだから、もらってないんだからね、受けたって言ってるのはおかしいんです。でもそのことを言ってるんです。だから皆さんね、意図的にやるのです。これですね。じゃあね、受けた、あと何分ですかね。あのよかったですね、長崎教会でね、あのそういうあの時間係の人はね、あの東京では私にいじめられることになってるね。でまず第一にですね、約束とか示しがありますね。でこれに関して多くの人がね、私はご示された、こう約束されたっていうんですね。で私はあの40年ぐらいクリスチャン生活をやってますがですね、結構ね成就しないんです。結構ね。で一つはですね、それが間違ってる場合があるっていうことが一つ言えますね。それもう一つはですね、これだけでは不十分なんです。本当であったとしても受けたとしないといけない、受けたとするんですですね。これは確実なんです。皆さん受けたというのが確実なんです。ですから皆さんが示されていることは、約束をされていることは受けたとしないといけないです。あの張永義牧師がですね、教会成長の時こう言ってました。2000人の教会になると示されたら、2000人の教会の牧師として話し、2000人の教会の牧師として歩き、食べ、喋りなさいと。で説教は2000人しているようにしなさいと、ね、目の前に 2,3 人しかいなくて信仰がね落ちちゃうなら目つぶってやりなさいと。つまり何を言ってるのか、受けたと信じるということをやってるんです。例えばアントウケでもやってますね。今30人牧者体制ですね。今28人かな、あと2人。でもね、こんなね必要ないね。一心なければ牧者に当たりますしね。それからですね、眠っている人の半分は牧者ですもんね。でね、余ってるとね、数人でいいね。こんなのね、いらない、いらない、無駄いらないね。じゃあどうしてね30人やってるの か、これはね5000人に対する牧者の数なんです。で我々もすでに5000人示されてます。で我々は受けたと受け取ってるんです。ですから今ね、信仰の対応を取ってます。信仰の対応を取ってます。そしてね、今インターネットで説教してるんです。結構ね、いろんな方から聞いてくださってるんですね。こういう質問がありました。 リバイバルが起こってるって言うんだけど、どうしてですか、リバイバルが始まったって言ってますけど、どうしてですかと、ね、こういうふうにね、質問が来たんですね。で、私ね、確かにそういうメッセージしたんです。あ、聞いてくださってるなと思ってね、どうやらありがたいなと思いましたね。で、例えばね、アンテオケ教会に来てね、何がリバイバルか、ね、前の方の3分の1 みんな寝てるじゃないか、ね、今度は見るようになりますからねでもある地域に行っちゃダメ。なんかある地域に行くとなんか眠りの霊が動いてるみたいですね。だからそこを避けて行くといいというふうに思いますがね、で、何がリバイバルかと、ね、リバイバルは花鳥人と共に来るものかとパチンと割れてリバイバルとかねいや、そうじゃないんです皆さん、そうじゃないんです。私たちはリバイバルが起こるって約束を与えられてます。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、起こることはないと、ね、だから遅くなってくんだなとこう思いますね。そして皆さんね、私たちは受けてるのです。リバイバルが起こったって信じてるんです。ね、いいですか。皆さんの中に起こったと信じてる人と信じてない人がいます、ね、でも信じてる人いるでしょ、いるでしょ、ね、そうなりますと皆さんね、確実に起こるんです。起こるんです。本当と思った人いるでしょ、見ててごらんなさい、本当に起こるんですですね。それもすでに私たちは受けたと信じてるからです。受けたと信じてるからね、これ技が起こってくるんです皆さん。主の十字架はですね、世界に行くってね、主が言われたんです。で、私たちは受け取りました。だから皆さん世界に行くって言ったんだ。そしたら言われました。だからおかしいと。主の十字架行けるわけないだろと。能力を見てみろ。ね。お金を見てみろと。外人と話せるかと。全部正しいことでしたね。でも皆さん、我々は言葉をいただいてたのです。ね。そんなことは起こらないって言った人もいますし、ね。もうちょっと地に足のついた考え方をしなさいって言った人もいますね。で、今皆さん、我々の、奉仕者は世界にいます。大川嗣石牧師は言われました。海外宣教は驚異的であると。驚異的な海外宣教なんです皆さん、主の十字架の海外宣教で、その時何をしました。言葉が来ただけじゃないですか。で、それを信じてたんです、受け取ったんです。で、皆さん、これがこの形なんです。この形なんですね。説教をはしょってやらないといけないですね。9時15分ですよね。はい。9時15分ですね。たまに言うと関係がいいんですよね。しょっちゅう言うと関係はあるんですよ。で、言うこと忘れちゃったね。で、例えばベニ君のことでもね、ベニ君の癒しに関して我々は受け取りました。癒されるって言った時も受け取ったのですですね。だからやりに行きました。主が言われた通り、何かというとベニ君の癒しを見せろって言われたんです。ですからですね、教会の人に見せたのです。病気のまんまでしたね。そしてお医者さんが言われるようにね、こういう状況です、そして治るのが不可能ですって言いました。そしてちゃんと言ってきましたね。これから神様が癒されますから、どう癒されるか見てってくださいと。神の技が起こりますと。ある方はね、なんか病気であることを認めたくなくて意地っ張りで言ってるのかと思った人もいたって言ってましたね。そうじゃないんです、私示されてたの。そしたら長藤君が言ってました。ご自分の人生の中で素晴らしかったことは、ベニ君の病気を見ることができたこと、そしてベニ君の癒しを見ることができたこと、これは大きな祝福だったと癒されたのですね。ただしその時にパターンを取ったのです。こちら側ね、癒すということに対して受けたというパターンを取ったのですね。そして皆さんね、このからし種の信仰というのは強力な力を持つのですですね。で、私たちの信仰はからし種ほどだから少なくていいんです、小さくていいんです、ね、 私の信仰は誰よりも小さいというふうにね、手を挙げている方がいっぱいいますが、それでいいんです。そこで奇跡が起こるわけですね。でこれはからし種という、その要するに質の違いを言ってるわけですね。そしてね、噂が起こります。で皆さんね、皆さんの直面してる問題にこれを使ってくださいですね。これからね、噂が起こりますから、神様は訓練してるんですね。なんで訓練してるのか、いいですか。皆さんが許されてる問題です。これをね、ちゃんと信仰で対応していくんです。御言葉で対応していってください。そうしますとね、皆さんね、たくさんの技が起こってきますね。もうちょっと聞いてみましょうかね。皆さんの中でね、自分はからし種の信仰を用いた時にこう奇跡的なことが、起こったっていう体験を持っている人、ちょっと手を挙げてください。もうかなりいらっしゃいますよね。ただ気をつけてね、エリアの件がありますから、ね、奇跡的な太鼓を見て次の日死にたいとか言ってたねこれはありますから、でもエリアさえそうなので、皆さんね、エリアさえそうなのでね、ただ皆さんね、これ選ぶ必要があるんですね。で皆さんもうすでにあるでしょ。それもっと、そしてね、奇跡はどこから起こるかって、私たちの問題から起こるのです。だって私が言ってる奇跡の話は、ベニ君の病気とかね、不審さんの病気とかね、ヨハネ君がね、無規定になったとかね、そういう証ばっかじゃないですか。そこで神の技が起こったんです。神の栄光が起こったんですね。でそれを通してね、私たちにからし種の信仰を神様は教えてるんです。そしてね、リバイバルに投げても、それが備えるんです。ですからどうぞ皆さんの問題で勝利を取ってください、ね、そして勝利が取れます。で取ったら言って、ね、からし種の信仰ってあんなたくさん手を挙げたんだけど、言ってないでしょ皆さん、ね、あんなたくさん手を挙げたら、あんだけたくさんの奇跡が起こってるはずだけど、聞いてないもん、ね、聞いてないし、雲虹困ってますよ、証がないって、ね、大内牧師の奥さんはね、書いてくださいましたら、まあ、ありがたいですけどですね、どうぞ皆さんね、いっぱい書いてくださいね。それが強めますね。で皆さんね、まず私たちのうちから神様は技を成しておられるんですね。でこれが、日本のリバイバルとか世界のリバイバルにつながっていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご良いことを御座らせてください。言葉がちょっとね、否定的な方がいらっしゃいます。これは信仰の目を隠すことになるので、これは気をつけていくように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かこう信仰の歩みをしたんですが、途中でやめちゃった人がいます。これはやり直すように主は語っている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御座らせてください。何か信仰か不信仰かどちらかを選ぶ選択に立たされている方がいらっしゃいます。これはちゃんと信仰を選んでいかなければなりません。この信仰を選ぶポイントというのは、かつて示されたと思い起こすことです。ここに立てばもう選択ははっきりしています。癒しの祈りをしたいと思いますので、共にお祈りしましょう。まず全員で罪の悔い改めの祈りと、これもしたいと思います。共にお祈りいたしましょう。それでは、ご自分の癒しのためにお祈りください。天の様、あなたが今この場にご臨在されていることをありがとうございます。どうぞお一人一人の体と精神に触れてください。癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御によって病の霊を縛る。こうイエスキリストの御によってお一人一人の体と精神に触れてください。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと鼻が悪かった方がいらっしゃいましたが、鼻と喉が悪かった方がいらっしゃいました。これが癒されました。また頭痛の方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。腰痛の方がいらっしゃいましたが、癒されました。イエス・キリストの御によってお一人一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、Hallelujah. 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。